それでは、続きまして重点検討課題に移ります。小川国会長お願いします。
重点検討課題の検討は、本日はですね、地震の短期予測の現状と評価ということで、行いました。東北地方太平洋沖地震が発生して以来ですね、我々の地震に関する知見が本当に正しかったかどうか、見落としかなかったかということで、日本中のプレート境界地震、世界中のプレート境界地震や内陸地震などなどをずっと点検をしてまいりましたけれども、いよいよ本丸というところで、短期予測の現状と評価をまずしようということで、今回はそこを行いました。で、基本的な考え方はやっぱり予測、短期予測とか予測というのは、確率で予測するしかないというところをもう認めた上で、そういうものに貢献するには一体どういうものがあるであろうかという観点で、今回はまとめております。で、一番最初はですね、もともとはカリフォルニアからスタートをしたわけですけども、CSEP、CSEP というものですが、その地震のですね、地震活動の統計モデルを作る、日本の地震活動が、統計的にどういうふうに発生しているかということを、モデルによって表現をしようという、そういう試みの、紹介がございました。その中で、どのような統計評価がなされているかということですけれども、それが12ページ目に、端的なところがまとめてございます。左の12ページ上のですね、左の絵はこの CSEP では、いくつかの、統計モデルが、コンピューターのプログラムという形で、提供されていて、というか研究者からそれぞれ、提案されていて、それのテストを行うということをやってございます。で、その左上がその一つの例で、関東地方における地震活動の頻度分布というものを、そこに、の一例をですね、その、緑と黄色と赤の絵で示しております。で、それだけだと、実際の地震活動にはならないので、それをもとにして、地震活動を、疑似的に発生させて、実際の地震活動と比較をして、それが、現実の地震活動を一致しているかどうかをチェックするというようなことが行っています。そのチェックの様子が右下に、上の図の右下にございますが、そんなような形で行うわけでございます。で、それで、おおむねかなり実際の発生の数とかですね、それからマグニチュードの分布とか、それから空間分布などがかなりよく再現されてきているわけですけども、さすがにというか、その下にあるように、その2011年の東北地方太平洋沖地震を含むような場合には、さすがに現在、これを予測するということは、この、統計モデルでは難しいと。それはそれで、しょうがないところでございますけれども、むしろその通常のですね、地震活動をきちんと予測をするということを考えているというところです。なぜ東北沖地震が、うまくいかなかったかというのは、いろんな考えもありますが、基本的には統計として与える、データの期間が十分なかったからというような考え方があると思われます。それは今後の課題です。で、2つ目はですね、2つ目3つ目は地震の前兆となる、あるいは地震の予知の基礎となるような、予知予測の基礎となるようなメカニズムというのは一体どういうものがあるだろうかということを、検討いたしました。一つ目はですね、地震が発生するということを前提として、じゃあその前にどんな現象が必然的に起こりうるかということを、地震研究所の吉田さんに、報告をしていただきました。一言で言うと、これは何だっけな、震源核というもので、ございます。で、震源核というのは、もともと例えばプレート境界なんかではアスペリティと呼ばれて、固着の強い部分があって、でそこに地震が発生する前には応力が集中していくわけです。で、応力が集中していくと、その一部がですね、震源、固着の一部がずれ始める、通称剥がれると言いますけども、それが剥がれ始めていって、そのサイズが最終的に、地震の大きさを決めるんじゃないかというような考え方がございます。で、それを、2つの考え方で、整理をしたものが、この13ページの上の右の図ですけれども、アスペリティ、つまり固着域のサイズが震源核 ができるサイズですね。それがまあ比例するような場合には震源角を見ていくとマグニチュードが実際に発生するマグニチュードが予測できると。で場合によってはそれが依存し、アスペリティの大きさというか固着の大きさには関係ないような場合ももしあるとあるとすると、マグニチュードを予測できないというようなことがまあ整理されています。でそのようなもの が実際に非常に単純な場合ですけどもシミュレーションによって表現しているのがまあその下の図で、その左側がですねこの上と下に赤くポチッと出ているのが震源核の場所、通称プレスリップと呼ばれるような場所ですね。でその右側が地震の際の滑りの分布で、一部がプレスリップという形で滑り始めて、まあ、最終的に滑るというような場合です。で、まあ、ただこれはですね非常にこの単純な場合を示しているわけで、例えば複数 のアスペリティというか固着域がですね相互作用を起こすような場合にはこのように単純なものはことは起こらずに、例えば小さな固着域でまずプレスリップが始まって、そこから連鎖的に大きな固着域まで滑っていくことで、まあ、巨大大きな地震が発生するようなこともあるというようなこともあるということで、まあ、これはかなり単純化されたものであるということは、まあ、一応考えておく必要があります。ですから、まあ、仮にこのような単純な場所が存在するような場合にはプレスリップが発生することも期待ができるというようなことではあります。で2つ目がですね次の14ページですけれども、地震に先立って起きる現象を考えるときに何かが起きてそれが、たまたま地震をの引き金を引くという場合がございます。でそこでは この場合にはそういうのをトリガリングと言っていますけれども、まあ、誘発、日本語にすると誘発です。でその誘発作用というか地震を誘発するような現象というのは古くからまあいくつか考えられていまして、そのページのですね左上にあるように気圧変動、潮汐変動、他の地震による誘発などなど、まあダムの地震もありますけど、まあさまざまな現象がございます。でまあそのいずれも、まあそれをですね今回は京都大学の宮沢さんにまとめていただきました。でその下にあるのがその地震の誘発の概念的な図でございます。で横軸を時間で縦軸を距離にとりますと、誘発の地震というのはあるところで例えば少し小さな地震があるか、ある種の地震が起きてその波がこう到達していくことによって周りの地震を引き金を引いていくということで、まず波が到達したところから引き金を引いて、それから少し時間が経ってじわじわと効いてくるような効果もあるというのがここの図です。で、メインショックと書いてあるこの原点から右上のこの線があるところが波が伝わっていく速さを表しますけども、そういう時にはこう実際に振動していくことが、他の地震を誘発するようなことがございます。で遅れるような場合の典型的な例は例えば、応力が周辺で、地震によって応力が変わって、それで例えば地下水の分布が変化をしてそれで地震を誘発するような場合もあって、さまざまな場合がございますけれども、多くの誘発現象というのもあります。ですからこれは考えていくと、ある種の現象が起きると、ある確率で別の地震を引き金を引くようなことは、あるということで、これも一つ一つ研究を進めていく価値があるというものでありまして、その右上のまとめには、地震の誘発作用と実際の地震現象というものが書いてありまして、いくつかのその前提条件としては地震がですね臨界に近い状態、つまりいつ破壊してもおかしくない状態にあって、そこに外からちょっとしたきっかけがあると地震を発生させるというようなことがあるということです。で、こういうことを今後も精力的に解明していく必要があるということでございました。でその次がですね電磁気学的予測ということで、東京学芸大学 の鴨川さんにお願いしました。電磁気 の物理学の専門家ですけれども、その方にお願いをして、上がそのまとめです。地球電磁気学的先行現象とは、のいくつかはですね地震発生には統計的に見て、相関があるように見えると。ただいずれもまだその仕組みは未解明です。で、未解明であるけれども、統計的な相関があるというのは結構重要なことですので、そういうものを今後解明していく必要はあるというふうに思います。でさらにですね先ほど その因果関係ですけども、電磁気現象が先にあって、それが地震を誘発するということもひょっとしたらあるかもしれない、ということで、電磁気的誘発地震というものも考える必要があるということでございました。で、特に本日はその、ですね、上空ですね、地面よりも上の電磁気学現象と地震との関係をこういくつかまとめ、レビューをしていただきました。それが下の図 のまとめですけども、近いところで言うと、比較的大気圏の中での現象と地震が関係する、例えば V、ですね、それから少し上です と、スポラディック E といって、電磁地上からの電波を反射するような層の変化と、地震との関係が、まあ、若干見られる。それから少し上の電離層ですと、フランスが中心になってこう打ち上げているデメーターという人工衛星の測定結果と、まあ、地震との関係があるという報告もあるということがございます。で、さらに、上空で、上空の F レイヤーというところですけれども、電離層の電離圏の中の、まあ、かなり上空のところですが、台湾の地震と、この電離圏での、電磁現象との因果関係もどうもあるらしいというような報告があると、まあ、そのような、報告がございました。で、そういうものをですね、うまくいくと統計的確率的に取り入れることができるかもしれないということでございます。で、最後に、今日ここに並んでますけれども、尾形先生によって、統計的予測というものをどう使うかというようなお話をしていただきました。このページの16ページの上はですね、これはまあほとんど温故知新というところではございますけれども、1978年の地震予知連の開放で、まあ、宇津先生、もう亡くなった宇津先生がですね、複数の現象を使ってそれらを複合して地震の発生確率を見積もったというような報告がございました。その報告 と、まあ、類似のことというか、それをその下の写真の秋先生も、この方ももう亡くなっていますけれども、その方が少し式を整理をして、います。で、その式の整理の方が非常に分かりやすいんですけれども、これは要するに大地震の基礎確率と、その異常現象がその 大地震の前兆である確率の比が重要であると、まあ、これは確率利得といいますけれども、まあ、始終それなりに地震が起きてますから、それなりに地震の発生確率というのは必ずゼロではございません。で、それと、実際に現象が発生した時の地震発生確率の比を確率利得というもので、まあ、それで評価をしようという式を立てられたものでございます。それは1970年代の、後半でした。で、それを、まあ、尾形先生が、今回、整理をされて、それが上の右のですね、横軸にマグニチュード、縦軸に確率というものを取った図で、このアンコンディショナルプロバビリティと書いてあるのが、その何ていうか基礎的な確率です。これはCSEP、一番最初に話をしましたCSEPで、まあ、こういうものを見積もろうという試みをしているわけですが、まあ、その地域ごとに地震の発生が一体、まあ、基礎的にはどういう確率を持っているかということをベースにすることがまず大事である。で、それをベースにして、ある現象が起きたときに、その後に地震が起きる確率がどのくらいかということを見積もっていく。それが一つではなくて複数あることによって、トータルとしてはかなり高い確率の、で、一つ一つは低くても、まあ、複数のことを組み合わせることによって、高い確率を高く見積もることができるというような、報告がございました。その一つの例としてこの下にございますが、これは例えば前震です。で、左の下のちょっと小さい図で、恐縮ではございますけれども、日本全国の地震活動の中には、あるところで地震が起きると、それに引き続いてそれよりも大きな地震が起きる場所がある。つまり、ある地震がですね、前震である確率、前震である確率が比較的高い場所がございます。で、そういうものを用いる、あるいは、なんか群発的な、ここでは群れとなるような地震というものがありますけれども、そういうものを、の統計的性質を用いて、その群れとなったような地震がどのようにさらに大きな地震につながる可能性があるかということを、まあ、確率的に評価をして、そういうものを確率予測に使うというようなことが、まあ、ここで例として報告されてございます。右の、2つのこう図がそうですけれども、 これは横軸が群れの中の地震の順番といって、まあ、一番左が最初に起きた地震で、そこからいくつか連発して地震が起きていくわけですが、これたくさん線がありますけれども、それぞれが前震である確率がどのように変化をしていったかというのがこの線で書かれております。でその赤がですね、そのうち実際に本当に前震であったというものでありまして、例えば右のですね、下の、M9.0 というような線がございますが、これは東北地方太平洋沖地震に関係した線でございます。でそこの群れの中、それには前震が2日前に前震、まあ、あと今から見ると前震があったというふうに言われておりますが、それに関係して、確率予測を、まあ、今から評価をしたものですけれども、10% を超えるような確率、前震である確率が 10% でを超えるような、評価がなされていて、最終的に、マグニチュード9の0が地震が起きたというようなこともここには出ております。まあ、つまり、まあ、こういうようにですね、さまざまな現象がまあ、あり得るわけで、そういうものをうまく組み合わせてというか、組み合わせて確率モデルを作って、さらに複数のもので確率を高めて、複合的に地震を予測をしていくことが大事であると、まあ、そういう方向に研究を進めていくことが大事であるということが、まあ、最後のまとめになったということです。はい、以上で今日の、重点検討課題検討の、ご紹介をいたしました。
続いて17ページでございます。事務局からでございますが、本年度の地震予知連絡会の予定でございますが、次回第201回は11月22日金曜日で、202回は来年2月17日で月曜日でございます。もし何かご質問等あれば、そこ下に書いてありますアドレス等でにご連絡いただければと思います。それから18ページからは、本日午前中に開催しました重点検討課題運営部会の結果決まった検討課題名でございます。山岡さん。
はい、これはですね、将来検討ワーキンググループ、予知連の将来検討ワーキンググループで、地震予測の予測実験の施行をするという方向に、沿った形で今後の重点検討課題を考えたということです。第1回第2回はもうすでに決まって、ここで言うと201回202回はまあすでに決まっておりましたけれども、物理モデルに基づいた地震発生予測研究、202回は地震津波即時予測とモニタリングの役割で、203回と204回を本日決めました。で203回はやや日本列島を広い視野で見て、日本列島の長期広域変動について、東北地方太平洋沖地震の後かなり広域で変動が続いておりまして、これは個々の地震活動を見るというよりは、日本全体の列島全体を少し広い視野で地殻変動を見ていった方がいいという考えで、これを選定いたしました。で4番目は地震発生予測という問題はについて、予測の評価にターゲットを絞って議論をしようということです。世の中いろいろとですね、地震予測サービスのようなこともありますけれども、やはりそれは評価というものが重要であるということですので、そこで予知連としても、まあ、評価の議論をしたいということで決めました。で201回についてついでに続き紹介すればいいですね。はい、で次回201回地震予知連絡会の重点検討課題ですけれども、タイトルは物理モデルに基づいた地震発生予測研究で、趣旨説明者は、まあ、この分野で日本我が国の第一人者の一人ということで、ですので、海洋研究開発機構堀高根さんにお願いをしております。で、そこに書いてございますように、日本列島で発生する地震について、まあ、特にプレート境界についてですけれども、そういう地震については最近物理モデルが、まあ、定式化されました。定式化されるということは、計算によって予測できるというか表現できるようになったわけですけれども、この重点検討課題では、そういう物理モデルがですね、どのようなものに基づいているか、あるいはそういう物理震源の物理を解明するだけでなく予測を行おうとする、 際に、まあ、どのような課題があるかということをですね、地震発生予測に向けるというそういう観点で、研究の現状と課題を紹介して、まあ、それについて議論をするというのが次回の、重点検討課題の、テーマでございます。で、具体的には1としてまず地震発生の物理に基づく予測シミュレーションとは何かということをまずまとめる。で、2番目で、そのプレート境界の、滑りですね、それがそれの時空間発展というのをどういうふうに予測するかということをまとめると。で、3番目はですね、まだ名前は確定しておりませんけれども、時期、名前も確定せずに実際、まあ、行われるかどうかもまだ確定しない案の段階ですけれども、その案における、次期県議の計画案における物理モデルに基づく地震発生予測というのはどのように扱われようとしているかということの紹介をするという、まあ、その3つについて次回の地震予知連絡会では重点検討課題の検討を行いたいというふうに思っております。以上です。